そんない美術の時間。さあやっていきましょう。美術を身近にする番組、そんない美術の時間。そんないプロジェクトラチがお送りいたします。先月はですね、2021年4月は中国美術史ということで、むちゃくちゃマニアックなやつをやらせていただきまして、本当にありがとうございます。なんかね、 YouTube を始めた、今年から YouTube をね始めたことがきっかけで、 YouTube をスーパーフラットだ場所にして、で、そんないプロジェクトでやってるこのそんない美術の時間っていうのを、あのニッチなねものにこう住み分けられたかなって思っているのが、ちょっと今のところ収穫かなと思っています。まあ、ラジオで聞くってなると、こう何回も何回もリピートして聞いていただくっていうことも多いので、まあ、そういう中でね、その美術史という大きな括りをこう俯瞰してみるために、こういう中国とか西洋でも、あのギリシャローマとかね、すごい昔のところから復刻してっていうところをやっていって、まあ全体でね、あの美術を身近にしてもらえたらいいなっていうことを目指しています。 YouTube はもっと、なんだろう、専門的な言葉をできるだけ使わないようにと思いながら、あ、ちょっとこれは詳しすぎたかなとか、いろいろ反省しながらやっている感じです。さて、5月になりましたね。皆さん、5月はゴールデンウィークですよ。ゴールデンウィークです、この週は。これが配信される頃にはゴールデンウィーク終わってるかな。皆さん、いかが お過ごしでしたでしょうか。私はね、私今静岡に住んでいるんですが、静岡県のこの春先の時期ってお茶の時期なんですよね。で、たまたま私お茶摘みを体験させてもらうっていう機会がありまして、で、こう新芽をね、こうちょんちょんちょんって摘んで、でそれを持って帰ってねっていうことをやりました、この春先に。で、そのお茶をね天ぷらにして、お茶の葉天ぷらとちょっと塩を振りかけて、あとはカツオのたたきと一緒に食べてっていう5月頭でしたよ。5月頭？まだ4月の末かな？でしたよ。そうやってね、あの地元と、こう地元らしい食品と春らしい、5月らしいものを食べながら、満喫しております。皆さんはゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。さあ、そんな中で2021年5月のテーマは現代アートをやっていこうと思いますので、早速本編に入っていきましょう。はい、現代アートです。この1ヶ月ワンテーマをやり出して、2月がギリシャローマ神話、そして浮世絵、中国美術史ときて現代アートです。現代アートってとっつきづらいなっていうイメージあるんじゃないでしょうか。で、現に言うね、私が最初めちゃくちゃとっつきづらいなと思ってたんですよ。なんでかって言ったら、まあ、この番組ではマルセル・デュシャンという人物をやったことがありますが、マルセル・デュシャンがやったのが泉ですよね。泉っていう、まあ、男性用小便器をタイトルつけて、よくわかんないサインつけてっていう風に発表した。実際は展示をしようとして直線で止められてしまったっていう問題作がありました。で、そういうところからね、現代アート始まりましたとか言われてるとね、いやー、もうごめんなさい、わかりませんっていう感覚になるじゃないですか。で、最近だと、あのバナナ、生のバナナをね、ガムテープで壁にベタってくっつけて、で、そのバナナがですよ、何の変哲もないスーパーで売ってるようなバナナが、あのオークションで1000万円を超える落札価格がついてしまったという。で、しかもそのバナナね、オークション中に食べられてしまうっていうね、アートバザールの中で食べられてしまうっていう、もうごめんなさい、わけがわかりません、アートって何ですかっていう感じになるじゃないですかね。この番組では西洋美術史、特に古典絵画とか近代絵画というジャンルを結構やってきましたけれども、そのね、古典絵画とかって、わー、大きいキャンパスに描かれてる絵が綺麗だなとか、わー、かっこいいなとか、わー、すっごい細かく描かれてる、すごいとかって言ってればよかった ったじゃないですかっていうと偏見がありますけど、まあ、いわゆる絵ですよね。なんか分かりやすいじゃないですか。でこれがアートですって言われたらちゃんとキャンバスに油絵の具で描かれていますっていうものが多い中で、現代アートバナナどういうことですかなるじゃないですかね。でこの現代アートを知るためには何が必要か、今回はそれにフォーカスしてちょっと全4回お話できたらいいなと思います。私のようにバナナに1000万の価値があるのかわからないあなたのために一緒に学んでいこうじゃないですか。現代アートを知るキーワードとしてよくよく出てくる言葉があります。それが文脈という言葉ですね。文脈、なんかあの小説の文脈とかっていう言葉で使われていますけど、この文脈って言葉めちゃくちゃ使われてるんですよ。その美術の歴史という意味で文脈という言葉を使ったりするし、あるいは社会とか政治の流れ、その当時の政治的な流れとか経済の流れという意味で文脈という言葉を使っていったりとか、あとはもっと狭い範囲の個人とかグループとかそういう中での動きに対して文脈という言葉を使ったり、もうとにかく手当たり次第文脈という言葉をたくさん使っているのが現代アートです。なので現代アートを知るためにはこの文脈とは何ぞやということを紐解いていくことが、まあ、大事になっていくかなと思います。現代アートはそのバナナのそのものに価値があるとか便器そのものに価値があるということではなくて、どの文脈でどの時代の流れ、どういうストーリーの中でこのバナナがここに置かれたのか、どういう文脈の中でこの便器がそこに置かれたのか、これに価値を見出しているということなんですね。でこの番組そんない美術の時間では文脈という言葉に近い言葉として歴史とか美術史とかそういう言葉を使ってきました。でね、この文脈という言葉を、まあ、端的に歴史ですよっていう風に置き換えてもいいんですけど、ちょっとそれには抵抗があったんですね。なのでごめんなさい、歴史っていう言葉を使いたいのですが、今回は文脈という言葉をずっと使っていこうかなと思います。なんでかっていうと、現代アートの中心地、まあ発端というか広がりを見せたというのは、まあ基本的にはアメリカだと言われているんですね。アメリカっていうのはさ、独立してから何百年とかあんまり経ってないじゃないですか。でその中で、経済大国になってアメリカファーストとかってね、トランプさんが言ってたりとか、トランプ元大統領が言ってたりとかしてたじゃないですか。でそういう風にアメリカがこれから経済とか政治とかを回していくぞっていう風になっていった時にですね、美術という側面でも、もうエンジンぶん回していたっていう時代があったんですよ。でそういう時にです、美術史って言ったらほぼほぼが西洋美術史の脈略だったんですね。西洋美術史なんてさ、紀元前のギリシャローマとかって考えるともうむちゃくちゃ長いじゃないですか。それに対抗するためにそのアメリカっていうのは奮闘してきたんですよ。だからそういう歴史という言葉、美術史という言葉を使わないでその反発していく動きを見せたっていうところが、まあ、文脈という言葉を使うようになったというか、そうやって住み分けをしていくのかなと思っています。まあ、なんだろう、本によっては西洋史と非西洋史とそうやって2つに住み分けている本とかもあったんですけれども、まあ非西洋史というよりはもうちょっとね、グローバルに現代アートっていうのはアメリカだけじゃない、ヨーロッパにもすごく広がっていますし、もっとワールドワイドになっているので、非西洋史というのはちょっと除外しているのかなということで、今回は文脈という言葉を使っていきます。さあこの現代アートを知るためには文脈を知るということで、今回、全4回お話ししていこうかなと思います。はい、今月も全4章でお届けいたします。第1章、今週配信分は古典近代絵画の実態、第2章が美術史の崩壊、第3章がゾンビ化した美術史、第4章が文化の再構築。この 4つのラインナップでやっていこうかなと思います。もう言ってるだけで恐ろしいあのネーミングなんですけれども、第1章では、そもそも現代アートの文脈を知るということですから、現代アートが何に対して何を標的として、誕生していったのかっていうことを知るために、現代アートの前、古典とか近代とかっていうものを、もう一回、紐解いていこうかなと思います。今までね、そんな美術の時間っていうのは、この古典絵画のルネサンスですとかバロックですとか、近代絵画の印象派ですとか象徴主義ですとかっていうのをいっぱいやってきましたけれども、これをもう一回改めて現代アートという目線で、この古典近代絵画っていうものを、改めて第一章ではやっていこうかなと思います。第2章、美術史の崩壊ということなんですけれども、現代アートの登場によって、それまで培ってきた美術史、ほとんどが西洋美術史という脈絡なんですけど、西洋美術史が培ってきたものを、現代アートが崩壊していくというところを、ご紹介していきます。第2章で出てくるのが、先ほどもご紹介したマルセル・デュシャンとか、あとはアメリカンポップアートの、ウォーホル、アンディ・ウォーホルを取り上げようかなと思っています。第3章、ゾンビ化した美術史という部分では、ゾンビです。美術史っていうものを第2章で崩壊した後、まるでそれが実体を持たないゾンビのようにこう横行しているっていう様を第3章でご紹介していきます。具体的には1980年代の現代アートを取り上げようかなと思っています。第4章、文化の再構築という部分では、改めて現代アートとは何ですかっていうところを改めて問いかける場として、第4章締めくくり の章としてやっていこうかなと思います。さあ、今回も盛りだくさんですよ。私も勉強してる時にちょっと頭から火吹くんじゃないかと思ってやっていました。でもめちゃくちゃ面白いです。なので、よろしければ最後までお付き合いください。さて、ようやく本題というか、第一章お話しできるかな。ここまで分かりました。なんかね、そんな美術の時間ではやっぱり古典絵画と近代絵画の割合がめちゃくちゃ多かったんですよ。だから現代アートの話をするときに、いやー、なんか今からさあ始めますって言いづらいなと思って、結構ゆっくりと序章を喋ってきましたけど、大丈夫ですかね、みんなついてきてる。はい、やりますよ。現代アートです。今回第1章では、現代アートの前、現代アート前夜としてやっていきます。だから改めて古典絵画と近代絵画、どういったもの、あれ何だったのっていう話をしていきます。古典絵画の美術史の発展っていうのは、主に神の秩序、これを保つために発展していきました。キリスト教をね、威厳を保つため、権威を保つために、その美術史というものは発展してきましたし、あるいはキリスト教だけではない、そのルネサンスになってきたら、ローマ神話、ギリシャローマ神話っていうのが改めて発掘されましたよね。そういう神話とか宗教とかっていうものに権威を与えるため、そのために美術史というものは成熟、発展していきました。だからね、その美術的な考え方、何を美とするかとか、何に価値を置いているかっていうものがめちゃくちゃ分かりやすかったんですよ、現代アートとか後の作品と比べてみると。だってもう神様のために作りますからね。その神様がどうとかっていう一定の姿勢に属する、ある一定の思想とか神話に基づく、それに属するために発展していきました。直近だとね、中国美術史っていうのをやりましたよね。今回現代アートフォーカス、現代アート目線で、あの古典美術の話をしていくので、現代アートと中国美術っていうのは直接的には関係ないんだけれども、中国美術もそうでしたよね。神様のためとか、あとは国の権威を表すために美術品というものは成熟していきました。そういった古典絵画が生んだもの、これはですね、必要以上に 大きな絵画というものがバンバンできました。なんかその壁画とかね、最後の晩餐とかめちゃくちゃでかいじゃないですか。あとは天井が、ミケランジェロっていうルネサンスのね巨匠が描いた天井画、システィーナ礼拝堂に描いた天井画なんてもう恐ろしく広いんですよ。恐ろしくでかい天井画。こういったその古典絵画っていうのはやたらでかい絵画、やたらでかい彫刻っていうのをバンバン作っていきました。でこれがね、その一部の特権階級の人たちだけが見れるっていう希少性も兼ね備えていたんですね。だから一部の人たちのための、なんだろう、自己顕示欲といいますか、そういう部分をくすぐるような作品というのをたくさんやっていきました。あとはアートっていうのは価値が高いものだよ、このアート作品っていうのは価値の高いものだよっていうのを信頼してもらうための手段として、工芸品ではよく貴金属を使われていました。銀食器とか。そうですよね、こんな銀で作る必要ないじゃないですか。あとは、水晶で食器を作ったりとかもしたんですよ。ルーブル美術館に展示されていたりとか現在するんですけれども、なんかこれガラス製の食器だよねって一見思ったやつが実は水晶でしたみたいな、そういうもともと希少性の高い、値段の高い、価値の高いものとされているものを使って作る、それでアート作品というものは価値が高いんですよ、信頼できますよっていう風に位置づけていったんですね。でこれが古典絵画がやってきたもの、生んできたものです。めちゃくちゃでかい、そしてめちゃくちゃ高い。それは誰のため？一部の特権階級の人のため、あるいは神様のためです。そういうふうに発展していきました。さあ後々現代アートがこの古典絵画が培ってきた美術史の概念というものを覆していくことになるわけですね。それは第2章からの話です。その前に、古典絵画と現代アートの前に近代絵画という言われているものが存在しています。この近代絵画はどうだったかというと、古典絵画が大事にしてきたものが時代によって覆ってしまった、これによって起こったのが近代絵画です。具体的に何が起こったでしょう。この頃、宗教信仰が希薄になってしまいますね。え、産業革命とかそんぐらいの時代ですよ。もう教会に行ってお祈りをするという習慣ではなくなってくる。もうキャバレーに行くとか、カジノ行って楽しむとか、サーカス行って楽しむとか、そういう娯楽施設というのがたくさん出てきたのがこの近代絵画を生んだ原因になります。宗教信仰の希薄、それまで古典絵画が大事にしてきた神の秩序を保つために発展してきたこの基盤が崩れていってしまった。じゃあどうなったか。人々が神様から離れていってしまいます。そうすると美術というものは大きな結びつきを失ってしまうんですね。じゃあどうなったか。自分たちで自分の存在理由、アーティストとしての存在理由を証明しなければいけなくなった、そういう時代になったんですね。アーティストがだんだん難しくなってくるわけですよ。ね、それまではさ、パトロン作って依頼されて、こうはいはいつって絵画作っていって、それで良かったものを全然依頼も来なくなったし、でも自分たちで、私たちはアーティストだっていうことを示さなくちゃいけなくなった。だからその人たちが何を媒介として絵を描き始めたかというと、自分たちの思想とか運動とか派閥、そういうものを媒介として絵を描いていくことになるんですね。近代絵画っていうのは何々派何々派いっぱい出てきます。それまでの古典絵画っていうのは、ルネサンスがありました、マニエリスムがありまして、バロックがありまして、ロココがあってとか、なんとなく、そんなにたくさん分岐することもなく、時代の流れでこういう主流、こういうものが主流だったよね、こういう描き方、こういう表現があったよねっていう、なんとなくのね流れがありました。だけどね、近代絵画からはもう爆発します。もう同時多発的に印象派ができました、象徴主義ができました、バビルゾン派ができました、ラファエル前派ができました、もう全部言い切れません、どうしましょうっていう状態になったんですよ。さあここからが近代絵画と呼ばれているものの始まりに なってくるんですね。この番組では私がその芸術家と呼ばれていた人がアーティストとデザイナーに分岐したよっていうね、そういう時代として、そういう分岐点としてこうお話をするタイミングでもありますし、まあ、日本人が好きな考え方っていうのは未だにこの近代絵画に近いのかなと私個人は思っています。あるいは日本のアートがこの現代アートに苦手意識を持っている、そうやって風に感じる理由の一つとして、まあ、私たちがね近代絵画の考え方好きすぎるっていうところがあるのではないかと思っています。まあ、現代アートは、これからご紹介する近代絵画をも反発して登場してきますからね、えもう本当にこっから激動の時代がやってくるわけです。さあ、そんな近代絵画、もうねもう上げたらキリがないぐらいいろんな派閥が登場してきましたが、今回は3つの派閥をご紹介して、近代絵画を現代アートという目線で見た時にどういう特色があるのかなっていうところを、少しお話しできたらいいなと思っています。近代絵画の中で今回取り上げたいピックアップ3はですね、まず一つに象徴主義、二つ目にアーツ&クラフツ運動、三つ目にダダイズムです。この三つを今回ピックアップして、近代絵画何だったのかっていうことをご紹介していこうかなと思います。もちろん近代絵画この3つ以外にももういくらでもあります。その中のピックアップ3です。はい、まず1つ目に象徴主義です。象徴主義って何だったかな、これね取り上げた理由としては、そんな美術の時間でやったことあるっていうことなんですけれども、まあ、象徴主義っていうのはモロー先生、ギュスターブ・モローの回で少しお話ししたかなと思います。あとはルドン、オデュロイ・ルドンというアーティストも、そんな美術の時間では過去に取り上げたことがあるアーティストかなと思います。その人物たちがまあ象徴主義と呼ばれているかな。でね、あのモロー先生の弟子としてマティスとか、アンリ・マティスとかね、ルオーとかジョルジュ・ルオーとかっていう人を、番組ではご紹介していきました。マティスとかルオーはその象徴主義の皇族であるフォービズム、野獣派と呼ばれているね、そういう派閥に、まあ、帰属されるかなというふうに言われています。象徴主義は何だったのかというと、もともとは詩人から始まった運動です。それがだんだん芸術活動になっていったのですが、象徴主義が大事にしているものというのは人の感情にフォーカスするということです。だから人の内面性とかルドンのさ感じとかもそうなんですよね。なんか本当になんかおどろおどろしい描き方をするんですけど、なんか人の中身をえぐり出すような、なんかしんと静まり返ったようなものを描いたりとかするんですよね。あとはモロー先生、ギュスターブ・モローなんかは神話の話を描いている、その宗教的なものを描いてはいるんだけれども、なんかこの人なんか内側に思っている精神世界、なんかこう伝わってくる何かがあるよねって思わせるようなね、そういうものを描いていきました。もう徹頭徹尾、人の感情というものにフォーカスしていったのが象徴主義です。このね、個人にフォーカスするっていう考え方、古典絵画ではなかったんですよ。さっきも言いましたけれども、アートっていうのは神様のもの、あるいは特権階級のための希少性のあるものっていうものだったので、あの個々人にフォーカスするっていうものではなかったんです。例えば象徴主義の関連した主義の似たような派閥であるのがロマン主義と呼ばれているものがあるんです。まあ、ロマン主義っていうのは、ローマ帝国の庶民文化をね、まあ、そういう意味からロマン主義っていう言葉があるんですけど、もう庶民ですよ、庶民の心情にフォーカスするっていう、そういう派閥だったんですね。ね、アートなんていうめちゃくそ高いものが庶民にフォーカスして絵を描くなんていうことは古典絵画ではありえなかったんですね。でこの辺が、まあ、近代絵画と古典絵画の違いとして表現できるかなと思いますし、この個人にフォーカスするっていう解決策が現代アートでは否定していきます。 そして2つ目、アーツ&クラフツ運動です。アーツ&クラフツ運動というのは19世紀後半にイギリスで始まったものなんですけれども、まあ、あのフックとなるもの、標的としたものは産業革命がきっかけなんです。産業革命によってね、大量生産大量消費があって、もう劇的な近代化というのが行われていきます、イギリスでは。そういった中で、いやもうなんか大量に作るのはいいけど、なんかもうそんなにうまくなくないみたいなね、劣化したものばっかり大量に作ってどうすんのよ、もうちょっとね、人の伝統的な手仕事っていうところにフォーカスしてみないかっていうのがアーツ&クラフツ運動です。手仕事、大量生産的な、そのロボット的な働きを人間に課すのではなくって、もっとね、より人間味のある部分にアート性っていうのを感じるよね。人間味なんですね。こっちも、象徴主義と一緒で個人的なものにフォーカスしていくっていう、そういう動きがアーツ&クラフツ運動なんですね。労働における幸福の表現こそ真の芸術であるっていう風にアーツ&クラフツ運動を代表するウィリアム・モリスという人物が掲げているものになります。だから、あのアーツ&クラフツ運動はアートを民衆に、民衆のために作るべきですよっていう風に書いているんですね。はあ、そうなのかと。民衆のためにアートを作る、これも古典絵画ではありえないことでしたね。金持ちのためにお金払ってもらって絵描くっていうような文化ですよね。象徴主義とアーツ&クラフツ運動っていうのは、ゴールが似てた。その個人にフォーカスするとか、個人の働き方、手仕事っていうところにフォーカスしたりとかね、そういうところが似ていた。標的が違うっていう感じでしたよね。象徴主義は古典表現、古典的な表現っていうものに待ったをかけたもの、アーツ&クラフツ運動っていうのは現代社会、当時の現代社会、産業革命によっていきなり近代化してくるこの現代社会に待ったをかけるっていうことで、あの発展していった派閥でした。さあ、もう一個、ダダイズム。ダダイズムって何でしょうか。20世紀のヨーロッパを中心にこのダダイズムというものは発展していきました。ダダイズムというのは有名な一節の中に、ダダは何も意味しないという言葉があります。さあ、わかりませんね、ダダイズム、何のこっちゃっていう感じなんですけれども、歴史的な背景がありました。このダダイズムというのを誕生させた歴史的な背景、これが第一次世界大戦です。第一次世界大戦ではですね、それまでの戦争は云々とかっていう話からもう大きく覆ってしまった。もう化学兵器を使ったり、毒ガスでね、その敵を殺したりとか、あとは戦闘機を使う、その飛行機を使ってあの戦争をするとかっていう、今までの戦争とは全く規模が違うやり方を第一次世界大戦ではやっていた。だからこのアーツ&クラフツ運動と標的は似てますよね。現代社会を標的にして、新しい派閥を生んだっていうのがダダイズムです。ただあのアーツ&クラフツ運動や象徴主義と違うところといえば、その理想的なゴールがないというのがダダイズムの特徴かなと思います。破壊することと否定することっていうのをゴールに置いているので、まあ、その破壊した結果何をするかっていうところはダダイズムでは設けていないということがあるみたいなんですね。さあ、この3つご紹介していきました。象徴主義っていうのは古典表現っていうのを、いやちょっと待てと、もうちょっと個人にフォーカスしてみないかっていう派閥でした。アーツ&クラフツ運動っていうのは、急激に変化する現代社会に対して、いや待てと、待ったをかけてもうちょっと人にフォーカスしてみようよっていうゴールを提唱した、こういう表現でした。そしてダダイズムというのは第一次世界大戦のやはり急激的な現代社会に対して、いや待てと、まあゴールはあんまり設けないけど、とりあえず反論はしたいと、そういう派閥でしたね。これだけではないんですけれども、近代絵画をね表現するものは、だけれども、まあ、たくさんあったということをご紹介できたらいいかなと思います。さあ、こんな感じでいきますよ。来週はいよいよ、じゃあ現代アートとは何ぞやっていう話をしていきますからね。今週やったのは、その古典絵画っていうのは何だったのか、その神の秩序のために 発展してきたよっていうところ、近代絵画とは何だったのか、その個人フォーカスをするとか、その古典の否定として現れている派閥とか、あとは現代社会に対して待ったをかけるっていうもの、それ以外にもいろんな派閥、いろんなイズムというのが登場してきたのが近代絵画ですよっていう話をしていきました。現代アートは今言ったこと全部否定します。さあ第2章、美術史の崩壊ですからね。今喋ったもう総括して美術史、西洋美術史です。これをね全部ひっくるめて崩壊していきます。それを始めたもう超有名な人こそがマルセル・デュシャンです。泉を作った人です。来週はマルセル・デュシャンが現代アート的に何をしたのかっていうところをもう一回改めてご紹介していこうかなと思います。このそんな美術の時間ではマルセル・デュシャンの回をやったんですが、まあそれはね美術史、西洋美術史という脈略の中で彼が何をしたのかっていう話をしていきました。来週やるのは現代アートという目線で見た時にどういう引き継ぎをしたのか、デュシャンが現代アートにどういう影響を及ぼしてきたのかっていう話をしていこうかなと思いますので、ぜひ来週も楽しみにしていてください。さていかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。来週はデュシャンとウォーホル、美術史の崩壊をやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。この後 audiobook.jp ではおまけ音声を追加しています。今回のおまけ音声はアートフェア東京2021です。今年2021年3月19日から21日まで開催されていたアートフェア東京、こちらのレビューを今回のテーマである現代アートの話を絡めながらご紹介していきますので、ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp、 art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。 URL はそんない .com、 sonnai.com となっております。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。またそんないプロジェクトのリーダー竹内がラジオトークでライブ配信を定期的に行っています。詳しくはラジオトークのアプリをダウンロードしていただき、そんない竹内で検索してみてください。それでは来週また木曜日お会いいたしましょう。